Brought to you by
Magical Mush Misfits。
凱旋帰国よ、すごいことだよ。凱旋帰国を、凱ロンドン帰国だからね。
はい、やってまいりました。この時間、シャラッパンツケイボリューム46。 やっ毎回毎回ゲストをお呼びしてテーマを設けて、嘘か本当かわからないような話をダラダラダラダラ繰り広げるこの番組、シャラッパンズスケートなんですけども、本日のゲスト、また素晴らしい人が来てくれました。ご紹介させていただきたいと思います。札幌黒ラベル、歩く札幌黒ラベルといえばこの人、アーティストヒロトン。
お願いします。
そしてね、ヒロットンが歩くと大体その横にいる腐れ縁のヒョムラこと言うや、
来てしまいました。
来てしまいましたね、はい。そして、シルクスクリーンプリントするやつは大体友達マコくん。いらっしゃいませ。ということでね、今日はちょっとね、ヒロットンの仲間と、あでもないこうでもないヒロットについて掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
イエス。はい、なんかもう今日は友達連れてきてね、何でも知ってる友達がいるってことで、ちょっとやりやすいかなっていう感じなんですけども、ヒロットンはまずは年はいくつですか？
俺は今37かな。
37、
はい、86年生まれです。
86年生まれ、37歳。
はい、
ヒョムラ
は38。
ああ、ちょい上。
ちょい上。
はい。
そしてマゴくんは。
俺は44。
先輩。僕と大体同じ年ぐらいですね。はい。で、37でしょ。で、まあこれを聞いてる人はね、大体スケーターなんで、ヒロットのことは知ってるかなと思うんですけども、もうガチアーティストですよ。そしてアートでこうやり、絵を描き始めてから。まあ、去年ですかね、10年ってことで、
はい、
めちゃくちゃ素晴らしい、
はい、
ハードカバーのブックが出たばっかりということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、反響の方は？
いや、いい感じで、作るのすごい、あのまとめるの大変だったんですけど、
あ、
10年分のやつを、
10年分の、
はい、
もう漏れなく、もうやったやつ全部みたいな
感じ、ほぼほぼ入ってるし、
はい、はい、ね、数々のコラボだの、なんだの、いろいろこなしてきたわけなんですけども、
はい、
まあ元をたどればやっぱりスケートボードっていうことで、
はい、
ね、スケボーの話ができればなっていう感じなんですけど、
はい、
スケボーを始めたの方が後より全然先っすよね。
先っすね。高校生くらいの時に始めて。
高校生、
まあ、そうですね。
高校生っていうと今37だから、本当20年前とか。
そうですね。で、まあ、そこから高校卒業して大阪行ったんですけど。
で、大阪、あ、そもそもどこなんですか？
静岡です。
大阪の前は
静岡。
あ、静岡から。
はい、
なるほど。
でもその高校の時は周りに別にスケーターとかはあんまいなくて、で、まあ、何人か 2,3 人くらいで、まあ、なんだろう、上手いやつも別にいなくてみたいな感じで始めたんですけど、
上手いやつも別にいなくて、
はい、みんなまあ同じくらいの初
心者。あ、そういう状況でなんで始まったんですか？なんかきっかけっていう。
いや、何で始めたんだろう。でも なんですかね、音楽とか多分パンクとハードコアとか好きで、そういうなんかプロモーションビデオとか出てて、スケ
スケ。ああ、なるほど、
はい、
逆っていうか音楽ファースト
から多分入ったとか。
なるほど、
はい、
そうですね。結構昔のスケーターとかはそういう人多かった。もうなんか早くも親友2人がクスクス笑ってますけど、ね、拾ってみたら嘘ついてるでしょってこと。
嘘ついてる。
いや、こんな緊張してるの久しぶり。
久しぶり。いや、俺ラジオめっちゃ聞いてるから、プリントしてる時に俺めっちゃ聞いてるんですよ。
はいはいはい、
今、ね、最初の始まり方とかも結構本物だと思って、
これだって
ガチガチ緊張して
る。いやいやいや、じゃあ2人から見て今日は緊張してると、
これは
緊張してる。
レアな、
レアヒロット、レアないい日ですね。
ビールが足りないんじゃないですか？
酒が進んじゃうやつ。
酒進んじゃうやつ。いや、そうっすね。でもなんかいろんなね、その30代後半とか40代とかやって、だいたいスケボー始めた時の思い出が強烈だったりとかするのかなって思うんだけど、まあ、自分で選択してスケボーを選んだってことだよね。
そうっすね、はい、そうっすね。
そういう音楽の映像とか でミュージックビデオとかでスケボー使われてるのを見てとか、
はい、かっこいいなみたいな、
本当ああいうスーサイダルとかにもあるような
感じの、はい、から逆に覚えてないですけど、多分そうだと、
あんまり覚えてないんだ、
あんま覚えてないです、
ね、なるほど、はい、じゃあ割とこうスルッといつの間にかみたいな、
そうですね、はい、
自分の周りのこうカルチャーがあって音楽とかが最初にあって、
はい、
なんとなくなんかもうよくあるじゃない、なんかこう誰々のフリップ見て稲妻走ったとかさ、
とかそういうのも特にない
し、逆に音楽の方はよく見てたけどみたいな、
まあそうですね、興味あって、まあ、そういうの見ててとかで、
じゃあ根っからのこうパンク少年だったんだね、
好きでしたね、はい、まあ、今も好きですけど、うんうん、そうですね、
はい、逆にそのパンクとかの出会いはどんな感じだったの？
いや最初何だったんだろう、まあ、姉ちゃんがいて、うん、自分の姉ちゃん多分そういうの音楽好きでみたいなから知ったと思う、
姉ちゃんだ、はい、姉ちゃんパンク好きだったの？
パンクというか、まあ、いろんな音楽聴いてたんですよね、洋楽とか、それで多分周りにそこまでパンクを聴いてるやつもいなかったんですけど、
うんうん、
俺は聴いててみたいな感じだったと思います。
姉ちゃん何校上とか？
姉ちゃん2校上か。
素晴らしい歌落とした
今、
歌落とした？ルナシー歌落とした？
普通にサモとしてた。
カラオケの定番だな、それ
。ビートで。
ビート。
そっか、じゃあ姉ちゃん影響で音楽入って、まあそっから、
そ, う
まあ、それって中学校とか。
中学校くらいですね、はい。中1とか多分そのくらいだ
と。中1とかでこうパンク聴いてるとかって結構なんか早いよね、割と。
そう、だから周りにあんまりいなくて。
うん。
みたいな、そうですね。
割と一人で聴いてたよね。
そうですね、はい。
そっか、それでスケボー入って、
はい、
で大阪に行くんだ。
そうですね、高校卒業して大阪行って、でまあもともとチョッパーさんとか、まあ、雑誌とかで知ってたし、
あ
でなんか沼津にあのトリックスっていうお店があって、スケートのお店なんですけど、
うん、
そこ結構なんかヘロイン扱ってて、
うんうん、
多分チョッパーさんとつながってて、
大丈夫ですよね、ヘロインとか店で扱っててとか大丈夫ですよね、
あヘロイン
みんな分かるですよねそっちじゃないの分かるですよね大体このワードは出てくるだろうなと思ってヘロイン店で扱ってて
扱っててまあ知ってて
知ってて、
はい、それで大阪面白そうだなみたいな感じで、
うんうんうんうん、
で卒業して、まあ大阪芸大行ったんですけど、
はいはいはい、
まあそういうのも含めて大阪行きたいなと
思
って、
うーん、
大阪芸大行って、
じゃあスケボープラスその、まあ、大学、
うん、
って感じで大阪に行ったんだ、
ね、そうですね、はい、そうです、
いやチョッパー君とかね外目立ってたからね、やっぱね、
あの時は多分結構雑誌とかもめちゃくちゃ出てたし、そうですね、うん、はい、かなり見てました。
なるほどね、はい、その芸大に行くっていうのは僕、まあ、ちょっとカンニングじゃないですけど、あのちょっとヒロットのインタビューとか何個か見たりとかして、
はい、
最初は絵じゃなかったんでしょ？
あ、そういう芸大では
こう立体とか、
ね、あ、立体やってました、金属でな、溶接で、
うん、
まあその時スカルとか作ったりしてたんですけど、まあ
そういうなんか指輪とか、とか
指輪とかを最初やってたんですけど、まあ指輪ちょっとあんまりはまらなくて、
はまらない、
はい、
指に、
あ、いや
指にはまんなかったってどんなサイズ
で作ってない、持ってなくて、
うん、
まあ、あの最初の方っていろんなことやるんですよ、その金属で、
うんうんうん、
金属工芸学科っていう学科だったん
ですよ、金属工芸学科、
はい、
うん、
で最終的にはまあ溶接でなんかこう椅子とか、
うん、
なんかオブジェみたいなの作るのにハマって、
鉄とかってことだよね、溶接ってことはね、はい、
そうです、
ああいうなんか仮面みたいな、アイアンマンみたいな
の
かぶって
みたいな、それこそ、ね、等身大のスカルとか作ってみたいな、
は
い、それを卒業の時作ったりとか、
卒業制作みたいな、
はい、
そうです、なんかその作りたいみたいのは、じゃあもう芸大に入ろうってことはその前からあったっ、
あ、もうそうですね、図工が好きで、もともと美術とか、まあ、好きだったんで、
はいはいはいはい、
絵とかも、まあ、その時も、まあ、描いてたし、
うーん、
まあ、
そうですね、その静岡の頃から、
そうですね、まあそうだな、大阪芸大行くので、まあ、絵の塾みたいにとちょっと通って、そこでデッサンを勉強したんですよ、
それ高校の時ってことか、
高校の時、はい、
へ、
3ヶ月くらいですけど、
それでもその後そのすぐ絵に行かないで、要は芸大でそういう立体とかっていう
のに、そう、そっちにそう行ったんです、
ね、その時はもう別に絵はあんまハマんなかったってことなのか
ね、絵はやってなかったですね、そこまで、まあ、多分興味もなかったのかな、
うんうん、
はい、
い で僕なんだっけな、あ、ツイッターだ、ツイッター見てて、はい、なんか高校の時に
ツイッターみたいなことしか書いてない。あのツイッター見てるってやばい、ね、やばい、
ツイッターやってんの
知らないから、俺は好きで見てるけど、
まこちゃんが僕の方が見たもん
やば
い。いや、そう、ツイッターなんか見てて、
バレちゃう、
高校の時に定額になると、はいはい、なんか白塗り部っていう部に入れられて、それが結構なんか楽しかったみたいなの書いてあって、
ま、なんかちょっと見てますね、マジで、すげえ、
白塗り部の説明ちょっと
見てくださいよ、マジで。
白塗り部って何か分かんないでしょ、分かんない、分かんないですよね。
謹慎とか定額になると2、3回なったんですけど、自分、うんうん、それでなると、そのまあ自宅に入れないやつ、学校に行かなきゃいけないですよ。あの学校に行くんだけど、
謹慎中だ
ね、謹慎中に人に会っちゃいけないみたいな、うんうんうんうん、で人に会わないように、そのみんなが授業受けてる時とか、外であのゴールポストとか、もともと白かったんだけど、うん、まあ錆びてたりするところを白くひたすら塗るってい
う。いや、学校の補修
清める、
一泊だよね、補修工事が面白いですよね。
ただまあそれがたぶん、なんか心が何だろう、清められるみたいなのやってるんですけど、結構面白いですよ。俺は結構それ好きです、その時間。
いや、珍しくないだって、そんな聞いたことないよ、僕だって。ちょっとついこの間ヒロットのツイッター見て、白塗り部って初めて聞いて。
白塗り部って呼んでるの多分一番。だんだん1回とか2回謹慎とか定額になると、うん、普通に学校生活してる時に、あそこ白く塗れるとこ目につくようになって
くる。一回白塗り部計算あの経験しちゃうと、あそこ塗ってないじゃない、塗りたいみたいになっちゃう、
次あそこ塗れるわみたいな。でだいぶあんまりないんで、その白く塗れるとか、そういうの探すようになってくるんです。
汚ねえところをそういうペンキで補修工事みたいのする、
は
い、
なんか、
まあ、要は学校の用務員さんの仕事みたいのをお前謹慎だからやっとけみたいな、
はい、そうです、
されるってことだよね。
はい、やらされる。
その学校だけじゃない、その静岡の高校でしょ、
かもしれないですね、もしかしたら。楽しいですけど、はい、
それが結構楽しかったっていう。
はい、好きでした、俺は。同じ
なんか、でもそれ見た時に、なんかそういうのって今のそのアーティスト活動とか、なんか
そこから
なんかそれ発端だったらやべえなみたいな。逆に楽しいね、
思い返すと。そうかもしれないです、
ね、でもなんかさ、その結構割と最近そういうでっかい壁とかさ、
はい、
なんかまずこう白く塗ったりとかしたりするんじゃないですか。
しますね、
はい、白塗り部の
思い出
す、それルーツルーツしの
白塗り部の時間結構好きかもしれないです、確かに。
まあ、本当に心が洗われるっていうか、無になれる感じだった
んですね。
そうですね、はい、他に白塗り部友達とかいたの？
いや、まあその時禁止になってるやつがたまたま、まあ何人か集まってみたいな、あ、じゃあ俺がチーム
みたいな。やばい、ゴールポストとか、
はい、
何して禁止になるの？
いや、それは結構いろんな、まあ、ことがあって、それはちょっとまあ
いや、ね、まあじゃああとビール2本ですかね。30分後ですかね。
30分後に
聞いていきましょうかね。そんな言えないことやってたんだ。
まあまあ、なんかいろいろあって、ああ 誤解とかもあったんですけど、まあ、
誤解もあり、はい、先生からも、
はい、
気になるっ
すね。1回目のその謹慎が、うん、なんか俺あのテストが終わって、
うん、
あの携帯をあのメールしてたんですよ、
うん、
その斜め前に座ってたやつメールしてたんですよ。後ろに先生いたんですよ。でカンニングしてるみたいな、
あ
なって一番最初禁止だったんです
けど、なるほど、それが誤解ね。
そう、うんうん、それ誤解だったんですけど、
うん、
それでなんかその時校長に言われた言葉が、うん、なんか梨の下でなんとかを拾うなみたいな、なんかかがむなみたいな意味の
なんかやつ、うん、そんなことすると誤解されるぞみたいな、
そういう
こと
を間違えられるから、
それを全て分かった上で、
はい、うん、誤解だったんだけど、
梨の粒で、梨の粒でじゃないよ、かなじゃねえよ、
リンゴじゃない、リンゴだ、
リンゴ、
桃
桃
かも、あ、桃、対象物変わっちゃったもん。ピンときた方は今すぐイメールお願いします。生放送じゃないのにこれ言いたいみたいな。まあでもその時はそのアーティストになろうとか別にそんなでもない
っ
す、
全くないっす、はい、うん、ただまあその美術とか好きだったんですけどね、うん、絵描くのは、はい、
で大阪ダガーズっていうか、そのチョッパ君とか行って、
はい、
まあ、大阪のクルーになるみたいな。
そうっすね、まあ単純に三角公園に、まあ、毎日のように行ってて、まあ、酒飲んでスケートしてみたいなのを毎日やってたっすね、うんうん、4、5年くらい、はい、
いやその三角公園は、まあ、これも結構ね有名なんで、スケーターだったら大体知ってるのかなと思うんですけど、大阪のねそのアメ村の中心にある公園ですよね。
はい。
なんかとにかく毎日スケーターとか酔っ払いとかカオスが起きまくってる公園っていう、僕もそんなにね行ったことないんで、2回3回ぐらいしか行ったことないんで、
はい、
あのイメージがそれなんですけど、はい、大体何かしらのカオスが起きて裸のやつがいたりとか、
はい、
飛び込んでる
やつ、俺らが行った時は特に多分そういう感じだった
と思う。ちょっとじゃあ三角公園ベストハプニングベスト3とか、
友達が何、うん、なんだっけあれ、ライブ見ててハイになっちゃって、
ライブ見ててっていうのはその別のところで、
いやその近くの、あの目の前にあれ多分キングコブラだったと思うんですけど、ライブ見てて、キングコブラってライブハウスがあるし、そこでなんか、友達のバンドだったのかな、なんか見せてすごい盛り上がっちゃって、で全裸になって、でその走って外を走って行っちゃって、
はいはいはい、
で三角公園って、まあ、雨村の中にあるんですけど、あの そこで全裸になった時に警察が来たんですよね、で警察がそいつあの服着ろみたいに、追いかけてたんですけど、そのまま三角公園から出て雨村をね、あれ一周するのにどれくらいかかるかな、
400m ぐらいちょうどね、
かな
400m トラック一周ぐらいのいいコースがあるじゃないですか、三角公園戻ってくる、
それを全裸でそのまま戻ってきて警察が後ろ追いかけているんですよそのまま戻ってきてでそこでまあ捕まったんですけど、
でさ裸になってるやつとかめちゃめちゃいっぱいいそうだけどね。
いやでもそう、結構いたんですけど、あの時温泉もあったし、
温泉、
あ温泉って呼ばれてる、まあ、顔なんていうかあれ何、水たまりというか
噴水みたいな、
そう噴水でナイアガラの滝みたいにずっと随時流れて、
ね、あるよな、あった、あもう今ないんだっけ、
今ないんですよ、
あ、
まあ、あそこに飛び込むの結構まあ、なんだろう、大阪だからです
ね、温泉っていうね
道頓堀かそこかみたいな、
はい、みたいな感じで見えてたんですけど、さすがにまあ裸でこう走り回っちゃってやっぱ、
そうだね、一周しちゃったんでしょ、
隣に警察署あるんで、
ああ
交番がある
近くに、確か近くに、目の前
隣にあるんですよ、で 400m トラックで、ね、あのコースがね
走ってきて、で一周回ってきて、あれ面白かったですけど、
じゃあ基本はあそこで滑ってたみたいな、
そうですね、俺は結構そんな感じでした、はい、まあたまにみんなでハービスとか行ったりとか、
はいはいはいはい、
そうですね、基本はそこに行ってた、まあ飲みながらスケートして、
まあそうだよね、いやチョッパー君のお店もねすぐ近くにあるしね、
そうですね、
あれも目の前ですか、その時は別になかった、
あったっすね、あ俺が大阪行ってから2年目くらいでできた感じでした、
あなるほど、もうほんと目の前のビルの何階かにあるんで、
そうですね、8階、はい、
なるほど、滑るときはじゃあ三角公園で、なんかどんなスケーターが好きだったの、
ああどうだろう、でもまあその時とかは浜地君っていうまあスケーターがいて、大阪だからまあフィルマーなん、フィルマーとしてまあ今やってるのか、けどまあ浜地君はの滑りはまあ一番好きでした、
め
ちゃくちゃかっこよく
て、じゃあ割と結構その日本のスケートを見ることが多かった、
その時は本当そうですね、そこにずっとまあそこでスケートしてたんで、まあ周りのっていう感じだったですか、
じゃあなんかそのね海外のなんか本当ビデオ見てわーとかっていうよりかは目の前のスケーターたちを見てそこにこう影響されてるみたいな感じが多かった、
まあ、そうですね、その時そのチョッパーさんのまああれでヘロインのボスのホーズとかも来てて、大阪に何度か来てたし、よく来てて、でまあホーズとかも知り合うようになって、ヘロインのビデオとかその時見てたんですけど、本当そういう感じだったんです、繋がりで、まあ、タイミングで見る映像があれを見るみたいな、
はいはいはいはい、なるほどね、じゃあもう現場っていうか結構もう常にそこにいて、そこから影響を受けて、
そういう感じだったんです、
で大阪からその次のステップというかロンドンに行くみたいな感じ、
はい、
その大学の後ってこと、
大学の後、まあ、めっちゃバイトしてちょっとお金貯めて半年くらい、それでそうですね、次ロンドン行ったっすね、
ロンドンに行く目的はスケート
もあったし、パンクみたいな、そうですね、パンクもずっと好きだったんでハードコアパンクとかで、ロンドンやっぱりその、まあ、そういうカルチャーとか強いのもあったし、で一回その 大学時代に初めて海外行ったのがロンドンだったんですよ、
あその前に一回行ってるんだ、
はい、一回行ったんです、2週間くらいかな、
大阪芸大の時に、
はい、それで、まあ、そこしかロンドンしか行ったことなかったんですけど海外、
うんうん、
では、まあ、やっぱなんかいいかもと思って、
うーん、
でちょっとポーズも知ってたし、
はいはい、その三角公園で知り合ってってことだね、はい、チョコマ君とかの流れで、
そうそうそう、うん、でポーズも住んでるしって行ったっすね、
はい、それはその何留学だったの、なんか一応学生ビザを取るとか、
アワーホリス、
あ、ワーホリ、
はい、
ワーキングホリデー、
はい、
で簡単に取れた、
取れたんですよね、うん、俺の時はなんかその抽選で早い者勝ち で、 でその12時になったらもうその時すぐやれば12時スタートなんですけど、うん、その抽選がネットで、うん、で12時になった瞬間にバーンとやれば、うん、取れるみたいな、
あ、そうなの、
取れたっす、
はい、そんな感じなんだ、
そんな感じ、今は多分ちょっと違うんですけ
ど、うんうんうんうん、当時は
そんな感じ、
まあ言ってもなんだ、本当な十何年前とか、
そうですね、2008年か、
うーん、
2012年か、2012年、
うーん、
そう、2012年、
そうだよ、今行きたくても行けないっぽいんで、その取れないっていう倍率高くて、
ね、あ、ワーキングホリデーが取れないとか、ロンドンは結構長いこといたの、
4年いたっす、
向こうでは結構スケートをしたりとかしてた、そういうこと一番やらなきゃ、サウスバンクとかさ、
サウスバンクも行ったっすね、でその間にちょうどあのユウヤが、ヒョウムラが来て、
ヒョウムラが来て、
はい、2年くらいいたくらいに来たのかな、で1年くらいいた、
あ、そんないたの、遊びに来たっていうかもうがっつりだ、
は
い、
僕も同じ追っかけでワーホリで行って
一緒に住んで、
一緒に僕も大阪にその時住んでて、
うんうん、
さっきまあヒロトンが言ったそのハマジっていうフィルマー、うん、大阪ダガーズのフィルマーと一緒に住んでたんです
よ、うん、あ、大阪で
僕も、うんうんうん、で住んでて、
大輝くんとな、
細田大輝、
細田大輝、
3人です、
不思議な感じなんですけど、3人で実は住んでて、謎の3人で住んでて、
でまあやっぱり、大輝はどうだった、
いや面白いですよね
スタイル系の大輝、
まあ細田大輝でもリアル2年住んでるんで一緒に、
でもその
前も知ってますけど、
本当にマジであ
の頃はね、
めちゃめちゃこうメディアとかに出まくってたような時代ってことだよね、は
い、また別でお話ししたいなと思うんですけど実はそれは
そうだね、
なんでそれででもロンドン行った時に僕も当てがなかったんで、まあ、ヒロットンと住んで、
う
ん、
そう、その時6人くらいでシェアハウスみたいなところに住んでて、いろんな国の人がいたんですけど、うん、そうロンドンって家賃がすごい高いからみんななんか友達としてシェアして
住んでる、はいはいはい、まあ、そもそも物価高いよね、
高いっす、
その1ポンドが200円近くするみたいな、
そうですね、俺らが行った時で170円くらい、
170円したね、
でちょっと前くらいは240円とかもそうで、うん、それが出てるんで、
だからねマックで飯食って5、6ポンドとかしたらもう本当1000、うん、200、300円とか、
そうですね、
そういう、はい、倍みたいな感じだよね、
はい、
でその時でも僕会った時まだ絵描いてないですから、
あ、
スケーターとして俺は会ってるし、はいはいはい、一緒にスケート行こうよって誘ってサウスバンクとかにスケート行ってるし、ストックゲルとか、
でちょうどその時あのインフェクションっていう大阪
で
映像が出る前で、
ね、続編を作って
たね、1回目が出てたんか、
インフェクション、もうそれで宇宙のシーンで知れるぐらいのオープニングのやつですね
それに俺ら出てるんですよ、それを、
う
ん
う
ん、
ライフプラスアルファっていうのを、はいはい、日本ではその浜地くんが作ってて、うん、でロンドンのパートを俺は作りたい、でそれを作りたいから、うん、俺はロンドンに行くって決めて、
あ、なるほど、
行った時に撮りたいって言って、で当てがないからヒロットン済ましてくれないかみたいな、
なるほど、
こっちはこっちでそういう多分いろいろ考えてきてるけれども、うん、俺のに巻き込んでやってるとこもあったし、でもやりながら楽しく、ね、やっぱ心細いし日本人同士だし、
はい、半年くらい、
ね、最初のうちはね半年ぐらいはやってたかなと思う、
なんかまあそのヒロッソンのキャリアがやっぱロンドンで始まったみたいなの
を
こう耳にするんだけど、やっぱそれはマジでそうっていうか、
行ってなかったら絶対絵も描いてないし、行ってからそのあのヘロインの周りのやつとか遊ぶようになって、
うんうん、
であの今なんかヘロインのプロでクレイグクエスチョンってやつがいるんですけど、うん、そいつらと会って、でなんかそいつらジン、あのアートジンっていうか、
うん、
ジンを作って、うん、T シャツとかも作ってたんですけど、
うん、
それをなんかこう会ったスケーターとかに渡してたんですよね、うんうん、自分たちで作った、うん、DIY で作ったものを、うん、それを結構もらった時におおと思って、こうかっこいいなっていうか、
はいはいはい、
共感する部分がすごい手作りで作ってて、
もうなんか本当自分でホッチキスで止めたぐらいの感じのっていう、はい、そうそうそう、 A4 半分に折ってみたいな、
そうで絵とかも別にそこもめちゃくちゃうまいわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
もうめっちゃ書き込んであったりとか、
はいはいはい、
こうなんだろう、パッションをすごい感じたんですね、うん、で自分もまあそういうの興味あったし、うん、なんかそれで影響を受けて絵とかも描き始めたのが始まりだったと思う。
うーん、じゃあそれを結構間近で見てたって感じ。
うん、
クレイグとかだって
見てね、
クレイグクエスチョンとかあったのさ、ね、一緒にいたもんね、その時ね。
なんかそのね、あのインタビューで僕ダイヤルハウスっていうのを聞いて初めて見たんだけど、うん、
はい、
それって何なんですか。
それはクラスっていうバンドがあって、それイギリスのバンド、ハードコアパンクのバンドなんですけど、そのクラスの人たちが共同生活してる場所というか、それが大学。
なんかそのそこにその通うとかそういうなんかスタンスの人がいたみたいな感じのことを見たんだけど、
ね、なんかみんなでこうなんだろう、話し合える場所、まあ、自給自足っていうのが基盤にあって、私たち自給自足をそこで してるんですけど、
農園とかがあるってこと。
あるっすね。
あ
って、極力自給自足をする、まあそういうのをなんだろう、推奨し DIY っていうものを推奨してたパンクバンドで、
うん、
クラスっていうバンドが、うん、そうっすね、そういう場所が、そうダイアルハウスっていうのがロンドンの北の方にあるっす、ね、
そこに行ったりしてたの。
行ったりしてました、はい、
そこに行くっていうのは何ていうの、どういうあれなの、その人ん家に遊びに行くとはちょっと違う感じでしょ。
そう、違うですね。その、まあ、最初はそのクラスのアートワークを手掛けてるジー・バウチャーって人がいて、うん、でその人の展示がたまたまロンドンであったんですよね、
うん、
それを見に行った時に、あのそのダイアルハウスに行ってみたいってその直接言ったら、
うん、
あのなんか電話番号が書いた紙をくれてでこれにあの後日かけてこいって、
うん、
で俺めっちゃ緊張しながら、
うん、
公衆電話みたいので電話かけて、そしたら出て、
うん、
で、あの今から住所言うから、あのそこに、
やばいね、そんなたどり着き方なんだ、
したらいいよみ
たいな、
そう、それで聞いて恐る恐るみたいな、
へえじゃあそういう人がヒロトみたいにこう行きたいからなんとかしていこうみたいな人が結構いたような、
多分いるはずと思います、はい、でそういう人たちが集まってなんかなんだろう、夜いろんな意見交換したりとか、で週末になんかその自給自足の仕方とかを教えたりっていう、うん、なんかそういうこともやってるんですよね、うん、
な
んか
ワークショップみたいな、
ワークショップみたいな、
それってこうなんか
作り方とか、野菜をどう育てるかとか、
うん、
でそれにたまたま一緒に住んでたアイバンっていうイギリス人がいたんですけど、うん、そいつが行ってたんですよ。
へ
え、アイバン
マジ。
ああ、一緒にヒロットンと一緒に住んでたさっき言ってた6人ぐらいです、
ラッシュ
さんみたいな、ルームメイトの一人ってこと。
一人がそのラップとかやってるやつがいるんですけど、うん、そいつがたまたまそこに通ってて、
うん、
で俺の部屋にそいつが来た時に、まあ、一緒に住んでるんで俺の部屋とかまあ行き来するじゃないですか、
うん、
来た時に俺でっかいクラスのポスター貼ってて、
うん、
でお前クラス知ってんの、
うん、
で俺ここよく行ってるよみたいなって、でそれ結構同時期くらいだったんですけど、俺ジーバーチャーで
連絡
ポスターって、でアイバン自体クラスの音楽とかは別に興味ないんですけど、そのなんだろう、ナチュラリストっていうかその環境の、
あ、そ
っちでつながってて、
自給自足とか DIY 精神とかそっちの方から入ってたみたいな、
そうつながってて、でダイヤルハウス行ったことあるみたいな、
うん、
マジでみたいな、
うん、
で結構なんかそこでつながって
意気投合した、
呼ばれてるっぽいみたいな、
まあ、
勝手に思ってるんです
運命感じたけど
ダブルできたと思
って、いやなんかすごいちょっと想像がつかないけど異質な空間というか家っぽいよね。
そうですね、そこはすごい面白い。
でもそことつながれることって多分ないですよあんまり。
そういう人がいっぱいいたっていうか、やっぱそのね、ディグルにディグってそういう風に電話番号をゲットして、
うん、
恐ろ恐ろ電話するぐらいじゃないといけないっていうか、
うん、
そんなオープンの場所でもなかったっていうこと。
そうですね、オープンの場所、まあ一応オープンにしてるんだろうけど、あんまり多分いろんな人が来てもあれだから、
うん、
そういう風にしてるんだと思うんですけどね、
うん、
で泊まらせてもらったりとかして、
へえ、
はい、
じゃあそこに結構出入りするみたいな状態の時があった。
そうそう、3、4回行ったっすか、はい、
へえ、泊まったりとか、はい、楽しかった。
楽しかったですね。いろんな話して、
うん、
その、まあ、ちょうどその時に日本 の, あの地震とかもあったんで、
うん、3.11、
そう、
あ、
俺その時ロンドンにいたんですよ。
あ、そうなんや、ね、
はい、その直後くらいだったと思うんですよ。
へ
ー、行って、そうそうそう、
なるほど。あの時じゃあ海外にいたんだね。
いたっす、
ね、ロンドンにいたんだ、
はい、
日本やべえみたいな。
そう、
逆輸入情報みたいな。
はい、俺その時あの普通働いてて、働いてるところで、うん、その日本今やばいから帰れみたいな、
うん、
帰って家族に電話しろみたいな、
うん、
で家帰ってパソコン開いたらそのNHK のやつでなんかこうやばいの流れして
て、うん、おーそうだよね。あの時外国にいたんだね。ちょっと心配っつうか大丈夫かみたいな感じだよね。
そうそうそう、でちょうどゆうやとかそれ帰った後だもんね、
うんうん、
これは仙台の方だったんで、
だから、ね、あ、もろじゃん、
帰って速攻直撃食らってるんで、
うん、
帰ってすぐだった、
帰ってすぐじゃないけども1年後ぐらいにそれがあって、だから、うん、ロンドンから帰ったばっかりだから、まあ Facebook っていうのがやっぱあって、うんうんうん、繋がってたから、うん、まあ、ね、ロンドンにいるヒロトとかもあいつやばいんじゃないのみたいな、
ね、
で東北地方だろうみたいな、
うーん、
だからね、大変だったよねあの時はね。
へえ、じゃああのその時向こうにいてすぐに帰ってくるとかいうわけでもなく、しばらく向こうにいたって感じでしょ。
いたっすね、はい、
あ、
いたっすね、まあ、帰れなくて、
うん、じゃあなんかそういう話とかとも向こうの人とすげえしたりとか
したっすね、はい、いろいろしたっすね、うん、そのダイヤルハウスでも行った時もなんかその G バウチャーって人とペニー・リンボーっていう、まあ、クラスのドラムの人が今住んでるんですけど、う
ん
う
ん、
その
2人まだまだちゃんとあるんですね。
あるっす、あるっす、うん、でその2人が今も住んでて、でそのなんか結構覚えてるのが、聞かれたのがその災害がなんかこう自然災害で起きたのか、人間のそのなんだろう、今までしてきたことが、うん、
人的に
は
ね、
そう悪いから神様がそれをそういう風にしたのか、うん、どっちだと思うみたいなこと聞かれて、
うんうんうん
うん、うわ、そういう捉え方、
あ、なるほどね、
そう、そういう話を結構ずっと、
へえ、
面白いです。
なるほど、結構なんかそういう話題もディープだね、
そう
かなりね、
そうですね、その間なんか
勉強にもなりそうだし、
そう G とかはずっと録音しててそれを、
へえ、
何に使うか
それちょっと欲しいっすね。サブリミナル入れたいっすね、それ。
面白かった
っす、録音したりしてたんだ。
はい、してたっすね。
そのデータもらってこれで流
すスクラッチ。そっか、じゃあヒロットも結構英語あれなのかな、あのイギリスなまりというか、
まあどうですかね、その後結構アメリカとかも行ってて、で結構まあ多分いろいろ混ざってる感じになってると思います。
ヒロ、はい、その時でも絵描くって決めてんの？もうないでしょまだ。
いや描いてるよ、その時。
その時はもう描き始めて、
その時俺だって G とかに T シャツ渡したし、
あの時はあのライオンのやつってこと？
あ、そうだね、ライオンとか虫のやつとかも描いてた、虫の周
期。そうだよね、まあ、作風的に結構その動物とか虫とか、
そうです、
すげえ多いよね。
そうで、クラスのメッセージとかにその動物愛護とか、まあ、そういうのとかも
あ
って、そういうのの影響はかなり大きい。
なるほど、じゃあがっつりクラスなんだね。
まあクラスのメッセージとか結構影響を受けたっすね、
うん、いやちょっと毎回ね、あのゲストに音楽を準備してもらってるんですけど、そこはやっぱりもちろん、
はい、
ですか、
はい、
ちょっとなんかね、あのヒロットに持ってきてもらった曲、
はい、これちょうどね、あのヘロインの、ビデオで、なんだっけ、Everything's Gonna Be Alright とかでのビデオで、チョッパーさんのパートで使われてる曲なんですけど、クラスで I ain't sick beat。 Oh yeah!Give me the same old show. I wouldn't have none of it, no, no, no. Standards and values on a black and white screen. Sarah Farrah falls here at TV. She's got a lot like they want you to think. Read between the lines, just see the missing link. Try to fuck the fucking in indoctrination play. Be like me, girls, they become a real man. Live to the full, always shape flesh. Don't use your brains when your body makes you smash. Oh yeah, oh yeah. Well, I've got it all out there.
Me in the supermarket store. Born what I wanted, then I sent for and more. Man, it's all crap that my body really needs. Kylie Callum, Brad, and food, suit, and soy food. Now I couldn't have long, that's what they want to do, think. Read between the lines, you see the missing link. Buying these products, buying for the crack. Who afford a product, three quarters for the rack. Be a happy family, all the people on the back. Buy up to the profit and you'll never look back. Oh yeah, oh yeah, oh, yeah. Well, I've got it all up here. Say, oh yeah, oh yeah. Well, I think I've got it all out there. Say, they are fucked up, they ain't got me. They can't buy my thing, that's it. Oh yeah, oh yeah. Let me tell you why I've got it out there. Trying to get me with the learning and the books. That is my understanding and it's...
Brought to you by Magical Mushroom Steps.
Yeah, じゃあね、後半戦ということで、ヒロットンの今のね現状というか感じなんですけど、まあ、ロンドンに行ってその 帰ってきてというか日本に今帰ってきて、
はい、
なんかロンドンにいた時その絵を描き始めてこう、まあ、いろんな、まあ、金を稼ぐためにいろんな仕事とかもしてたと思うんだけど、
はいはい、
その完全にこうアーティストとしてやっていこうみたいに振り切った瞬間みたいなのが多分あったわけじゃないですか、
はいはい、
なんかそれっていうのはどんなことだったんですか。
まあ、もう帰ってきてで、まあ、その ロンドンで結構そのなんか自分がやりたいこと結構明確にもう分かったんですよね。でその絵を描きたいっていうのが結構明確に自分の中で分かって、
うん、
で帰ってきて、まあ、それをやろうっていう感じ で帰ってきてから一回仕事とかもしたんですけど、
うんうん、
それと並行して、まあ、そのなんだ個展活動みたいなのも始めて、
うんうん、
でまあそのデッキのデザインとかもやっぱしたかったし、スケート
デッキのデザインもねしたいよね、はい、ある種の夢っていうか、
まあ、1個それがまあゴールっていうか、うん、それを目標にして やってて、
うん、
でまあ描き始めて東京でも結構個展やってて、
うん、
でそのデザインとかをまあ一番その知ってるヘロインホーズに、うん、まあ送ったりとかして、
うんうん、
デッキ描きたいみたいな、うんことを言ったりしてたんですけど、うん、まあ、ポーズ的にはそう最初の方は結構なんていうか、まあ、俺もそのお前と同じようになんていうかそのスケートカンパニーをちゃんとやってるし、
うん、
その友達っていうだけでそのデザインとかはなんだろう、うん、できるような感じじゃないから、
おー、ガチだ。
そう、
うん、
あの俺もその自分の目で見てやってるし、
はいはいはいはい、
ってことをまあ結構厳しめ、うん、厳しめというか、まあそういうメールが返ってきて結構長文で、う
ん、なんとなくまだ認められてない感じみたいなのがあったんだ。
で俺は結構それ嬉しくて、まあ、
あ、逆にね、
対等になんていうかそういう風にジャッジしてくれて、はいはいはい、まあ嬉しいっていうか、
うん、
でまあそれからそうですね、俺もそれをまあちゃんと受け止めて、
うん、
1年とかまあ個展活動とかまあ絵描いたりとかやってて、そしたらそのに、まあ、帰ってきて1年後かに、まあ、くらいの時にポーズから連絡来て、
うん、
あのデッキのデザインしてみるみたいな。
お
みたいな。
おお、じゃあその自分のちょっと夢だったデッキのデザインをやるっていうのは、まあ、ヘロインが一番最初だ
った。最初っすね、はい。その時
まあそこを狙ってたっていうのもあると思うけど、
はいはい、そうです。
それはでもいい話っていうか、うん、ね、なんかおおって感じだね。
はい、震えたっす。あれくらいなんか高ぶっ、気持ちが高ぶったので、あの時一番高ぶった
感じ。ああ、そうだよね。いや、デッキのね、アーティスト、スケーターでね、アーティストでデッキのデザインできるってやっぱ、
はい、
ね、
一番やっぱそこやりたかったというか、まあ、そういうの、
しかもなんかずっと追っかけてきたブランドっていうかね、そのチョッパー君に始まり、大阪からそれ目的でロンドンまで行って、
はい、
で、フォーズとかとこう、ね、つるむよとかになって、
そう、
で、トライしたけど、ちょっとなんかいやいやみたいに言われて、
はい、
こっちもガチだしみたいな、
そう、
友達だからっていいわけじゃねえぞみたいなの出されて、
そうで、俺も結構その日本でなんかその絵を描いて、なんだろう、展示とかやっていく中で結構闇雲になんか結構暗闇の中でこうやってたような感じだったんで、
うん、
どこがどうしていけばいいのかとか分かんないじゃないですか、
うんうん、
でも自分の好きな絵だけを描いてとりあえずバーやっていこう、うんうん、
まあ、どこにアウトプットするのかとかね、はい、そういう方法も分からないけどとにかく描くみたいな、
はい、
状態の時期ってことだよね。
そう、その中で一個そういうのがこうポンと言ってくれたんで、うん、あ、ちょっとなんかこう全部の点がこうつながってというか、
うん、
あ、 やってきたことがこう、はいはいはいはい、違いがなかったというか、ね、そういう感じになって
なるほど。
それは上がったっすね、めちゃくちゃ。
いや、聞いててもちょっと上がる話だね。その最初にこう断られたっていうか、そういう感じの対応を受けたけど、
そうそうそう、
諦めずにこう行ったわけでしょ。
そうそうそう。
いや、素晴らしいね。そっからは結構その、まあそのでヘロインのデッキのアートワークとか
認められて、そうですね、1個目がすごい気に入ってくれて、フォースモードな、まあ結構なんか出たらしくて、そのデザイン自体も、うんうん、それでまあそこからシリーズとかもやって、なんか話してくれるようになったりとか、そこからもう結構常に次のやつ書いてみるとか、
はいはいはいはい、
次シリーズやってよみたいな、
はい、定期的な感じになったんだ、
はい、
確かにあのヒロットのね、あのブック去年出た青いね、あれ見ると一番最初のページにホズの言葉があって、
あ、そう、
今ではなんかこう欠かせないパートナーだみたいな感じにな、はい、
言ってくれて、
ね、はい、あれって翻訳誰がしてる？
アメさんです。
ああ、はい、なるほど。
すごいいい感じでしてくれて、本当に。
なるほど。はい、今日もね、アメさんからちょっとあのヒロットに聞きたいことみたいな感じで、その辺の作品集についてとか、
はいはい、
手掛けた海外のデッキカンパニーとかあるんですけど、
はいはい、
もう本当ヘロインに始まって、
はい、
なんかその一番思い入れのあるコラボ作品で。
デッキのっすか？
デッキで。
デッキでか、どうだろう、まあ、チョッパーさんのデッキ書いてるのが一番その思い入れもあるっすけどね。あ、そう、まあそれ結構最初の
ルーツ中のルーツって感じだね。
そうですね、はい、それは結構気合い入れたっていうか、
あ、
まあ、チョッパーさんともやり取りして、
うんうんうん、
こんな感じで、
うん、いや、チョッパー君もすげえいろんなこと言ってきそうだね。
いや、そうな
んだ。なんて言われ
たの？言われたのが、なんかでも
自分がヒョウのやつでしょ。ヒョウで、ヒョウ、
ヒョウのじゃない、
そうじゃないです、
瓶が割れてるやつ、
あー、あー、バーンってね、は
い、自分が今までそう書いたことないよう なんか、
あ、
トライしてる感じで新しいのをやってくれればそれでいい
みたいな。あれ大変そうだね。あれは大変だと思う。瓶割れるってさ、大変だよ、ね、
関係性上というか、やっぱりヒロットもチョッパーくんのやつを書くってなったら気合い入れるだろうし、
そうそう、
チョッパーくんもヒロットにやってもらうってなったら
無理難題だ、無理難題だ。
お互いがお互いでこうね、こう相乗効果じゃないけど、いきそうな感じだけど、新しいことをやると、
はい、みたいな感じだったですね。でも俺だ、それでなんかちょっと液体とかあんま書いたことなくて、そんな
に、はいはい、
だからそれがこうドクロになってるみたいな、ちょっと騙し絵というか、うん、あの時は書いたことなかったんですけど、
うん、
それをまあ やってみて、結構時間かけて、そしたら結構いい感じ、自分の中でめちゃくちゃ納得いく感じでできたんです
よ、うん、それで、まあ、飛び散ってる感じとか、
はい、大変ね、大変
そう。それでまあチョッパーさんにしたら、もう一発ではめちゃくちゃいいと思
う。おー、なるほどね。それは確かに結構思い入れのある感じだよね、はい、
そうですね。
なるほど。まあこれもちょっとね、アメさんからの鋭いというか、はい、あの質問聞いてみてっていうことなんですけど、なんかそのスケートコミュニティ以外での創作活動を視野に入れてるのか。
そう
ですね、例えば逆にそのアーティストとしての活動範囲をなんかそのスケートアーティストってカテゴライズされるのは嫌だとかさ、そういうのはあったりするの
か。まあ、あんまりないですけどね、まあ、それ見てる側の人がまあ結局ね決めるというか、
まあね、
はい、最近はでもそのなんていうか、もともと描き始めた時とかはキャンバスの作品とか作ってなかったんですけど、
うんうんうん、
今はキャンバスとかでまあ描くのとか絵の技術とかに結構フォーカスしてる感じは。
なるほどね、
はい。
まあ、そのアウトプット先がその誰でも買えるそういうキャンバスだったりとか、
はい、
そういう飾れるものだったりとか、
とか
今なってるってことだよね。
あとはそうラインのこう綺麗さとかも結構そういう技術に今は結構こうフォーカスしてるというか。
なるほど。その辺はなんかこう創作スタイルの進化っていうか。
そうですね、
はい、なんかその、まあ、チョッパー君に新しいことをやれって言われて始まって、こうね、今までと違う飛び散ったものを描いてみたりとか、
はいはいはい、
そういう風な感じでいろんな進化を結構してるっていう感じですか。
そうですね、なんか壁、大きい壁描いてみたりとか。
あ、そうですね、
それとかも最初はしてなかったけど、うん、してみたりとか、はい、そうですね。
壁、その、なんていうの、今まではスケッチブックに対してこう描いていたものが、
はいはい、
いきなりこう壁に描くっていうのと、はい、そのペンだとか、それ使うツールも違ってくるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
最初にそれやったのは どこなんですか。
まあ、結構大きい壁描いたのは日本でもちょっとあったんですけど、その本当にミューラルと呼ばれる、もうめちゃくちゃ大きい壁、横10メートルとかっていうのは、うん、アメリカでやったのが多分最初かな。
あ、逆にアメリカでやったんだよね。
はい、
結構チャレンジングじゃないそれ。
そう、でなんかその BB ってやつがいて、BB アスジャスっていうなんかアーティストがいるんですけど、うん、それアメリカ人 でそいつとロンドンで最初会ったんですけど、そいつ自体はなんかベイカーのデッキとかで、
うん、
そういう人いろん なんかデッキゼロとかデッキデザインしてるやつで、そいつが同い年なんですけど、でそいつがなんかこうなんだろう、でかい絵描いた方がいいよとかそういうアドバイスとかもくれて、うん、それで一緒に描いたんですよ。それが最初かな。
バランスとか難しいじゃない。
難しいっすね、うん、難しいけど、まあ、やっぱりその大きい絵描く気持ちよさとかもやっぱ、
はいはいはい、白塗り部の延長っすか。
白塗り部の延長か。そう
か、これ白塗り部
繋がってきたら
繋がっといるから、
ゴールポストの
繋がって るから
天下
線だってね、ね、
あんなね。
いや、まあなんか、実際になんかそういうのあるんじゃないのかなっていうか、そういうなんか昔やってたなとかさ、
かもしれないっすね、うん。
まあその現在の活動としてまたもう一個ね、今日ね、まこちゃんも来てくれてるんで、ヘールプリントっていうね、
はい、
プリント屋さんをやってるっていうことなんですけど、
はい、
この辺のそのまこちゃんの出会いとか始まりとかっていうのはどういう感じなんですか。
東京に出てきてから一緒にスケートするようになって、大柴祐介くんっていう、まあ、スケートの人いるんですけど、うんうんうん、
そのマジカルでもね結構モデルやってもらったりとか、
そうと、まあ、会ってから一緒に滑るようになって、そのまあ、まこくんもその友達でみたいで滑り始めて、
うん、
それで仲良くなって、でその時まあ自分が DIY で家であのシルクスクリーンとか T シャツ作ってて、自分の絵を、
はいはい、
でまこくんそれ結構興味持ってて、うん、でまあ俺もプリントやろうかみたいな感じで、プリントやり始めたらどんどんこうのめり込んでいって
でプリントするやつは大体友達の
プリント屋やるみたいな、
うん、
立ち上げてそこにまあ
なんでプリントやな。
いや、なんか
こう一緒にスケートしてて2人でで家に遊び行くようになって、でプリントしてるのは知ってたから、
うん、
で俺もその辺のあれは知ってたんだけど、製版機があったんですよ。
はいはいはいはい、
ロコーキね、
ロコーキがあって、うんうんうん、めちゃくちゃかっこよくて、それが
もうかっこいい、グッズかっこいい、う
ん、めちゃくちゃかっこよかったんですよ、うんうん、そう、本当にグッズ萌
えだ、わかるわ。
そのストーリーも聞いたし、なんかそのまあ出来上がったもの自体もまあベッタベタの当時のヒロットンが好きなあの影響を受けたものとかのステッカーベッタベタに貼ってあって、
あ
くっそかっこいいみたいな、
うん、
何これ自分で作ったみたいななって、
うん、
で製版からやるの、まあプリントはやったことあるけど製版からやるんだみたいなって、うん、でそう教えてもらって、もう本当に変な話、定規とか持って、うん、何センチみたいな。
どこ分かるんですか。
そう、製版機のサイズとか、
はいはいはいはい、
自分で作り始めるんだけど全然うまくいかないです、
ね、
それをヒロットンち、ヒロットンもなかなか教えてくれないから、
うん、俺
教えてたんだけどなかなかうまくいかなくて、いやもうなんか高さが関係あるみたいなことに、もうなんかそれでじゃあ何センチなんだみたいになって、でなんかそんな感じで通い始めて、ヒロットンちにそれ見に行った時は絶対一緒にスケボーをしてたし、
うん、
なんかそれでどんどんどんどん仲良くなっていって、まあ俺も晴れて製版機作れて、
うん、で憧れの
作ったんだ、それで
もう作った
木で作ったってこと。
いや結構時間かかったよ、あれもな、
作るのすごい難しいんですよ。
いや、まあ、作るのまではいい
よ
かったんだけど、
今日どんな気持ちだったの作ったの。
いや
見たの
マジでやったんだ。
作るの作れてなか
った。作るのまで良かったんだけど、その製版を成功するまでがめちゃくちゃ時間かかったわけ。なんかもう全然わかんねえみたいになって、ヒロットも俺もなんかわかんないみたいな。
うん、
で成功した時にすげえ
正解が分かんねえじゃん普
通に。ホントそうだよ。
炊飯器が全くイメージつかない人のためにこう言うとしたらそれを作るって結構すごいことじゃないですか。その どういう物体のものとかっていう説明お願いしていいですか。
マジ大変さがさあるわかる。
わかる。
光パーンって言うさ大変だよね。浴室ださ襖の中の炭素の
中そうそうそう、ね、にそのケミカルランプっていう、まあ、なんていう電気
そう電気っていうかそのブラックライトみたいなやつを つけてやるんだけど、うん、まあそこれを
ガラスの板の厚みとか、うん、その電気との高さとかでそうそうそう
距離ね、うん、
怪しいやなあれ
露光する時間が変わるんですよ、
はいはいはい、
でそれが10秒とか20秒とか違うと、うん、要は綺麗に抜けないというか、うん、デザインが、う
ん、要はそのデザインを、プリントするためにその網に対してこうなんか穴を開けるじゃないけど
あそう
そう、まあ、そういうことですね
光を通して、はい、
そうです
なんかそうなんそのシルクスクリーンだからそのインクが透けるところと透けないところの、うん、そのデザインの境界を作るってことですよね、
はいはい、その時間を割り出すのがすごい難しくて自分で作ったやつのじゃあそのタイミングがあるんですけど
もうそれもあるんですけどもうとにかくそのうまくいった時にめちゃくちゃ嬉しかったんですよ
そのプリントまで T シャツにプリントまでして、
うん、
その成
功そう
それが、ね、
本当に自分それ自分が書いたやつを製版してプリントするまでっていうのをヒロットンが先にやってたんだけどそこにたどり着くまでのプロセスのうわなんとなんかすごいめちゃくちゃ楽しくてでできたって本当になった時にめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。
涙拭いた方がいい。
ヘルプリンスのドキュメントにしまし
ょう。じゃあ一回拭かせていただいて。もう結構本当にヒロットンとは二人で会うことが結構多くて当時は。
うん、
で滑ってて本当に夜の9時とかになんか今から滑れますかとかってヒロットンからメールが来てあ行けるよみたいなで滑ったりとかしててでその時になんかその結構俺。ビッグニュースがあると
おうまこちゃんの方からビッグニュース
があるプリントやるっていうことだったんだけど、
うんうん、
でヒロットもいや俺も実はビッグニュースがあるみたいな。なんかじゃあ今度会おうぜみたいな
ビッグニュースを持
ち寄る俺はプリントやるみたいになって、
はいはいはい、
ヒロットンはそのヘロインのなんか板を描くみたいな
ああまあその時期だったんだ
ね。で2人でめちゃくちゃ盛り上がって「うおやーばー」みたいな
「イエーイ!」
みたいな。でなんかヒロットがその時になんかすげえもう今も忘れないマコ君のその話聞いて俺もう決まりました「ヘルプリンツ」
をそこを
一緒にやろう
って。じゃあそのヒロットがヒロのデッキ書くっていうのとヘルプリンツと同じぐらいの
そうなんですよ。
でもやっぱヒロはでもすごい一年発起したのすごいと思うんですけどね。そのでもよく分からなくて出会ってことになってるの。マコ君やってて働いてたじゃん。結構いいところまで行ってるやってるし、でもそれも全部パチンもう切って、俺は仲間がそういう会社をやるんだったらやるわっていう。その時の話だと思うんですけどね。でもヒロもそれ切ったのもすごい早かったし、もうどうでもいいみたいな。
ヘルプリントの立ち上げはじゃあ何年前ぐらい？
5年前か。4年、4、5年前です
ね、はい、
4年前だ、4年、4、5年だろうね。
デザインやってる人がそのままね、それもプリントやってそれがなんか、なんつうの会社みたいな、すごい説得力あるよね。
なんか結構自分でやらないと気が済まないんですよね自分本当に。 それは結構自分でも思ってて、
うん、
で結局今も全部自分でやってるんですけど、
うんうん、
そう、それがでもそれ根本をたどるとやっぱ DIY の精神なのかなってちょっと思うんですけど、誰かにそれを任せるっていうのはあんまり、うん、なんだろう、
なるほど、
好きじゃないと、
まあ、最後まで自分で
やりたい。
任せる人も絶対全員仲間内だし DIY だし。
そうだね、
今回のこのラジオとかもこうやって一番近い人呼んでるし ね、なんかそういうね、利益も何も考えてねえし、本当のそのままで生きてる人だなと、本当 DIY の塊だなと俺は思うけど、それはもう損得感情何にもねえし、
ね、の案件って最初これ一緒にプリントしてるけど、最初絶対俺にプリントさせたくないみたいな、
自分でやりたい、
自分が受けた案件は全部自分でやりたい。
うわーかっけー、何それ、かっけー、
自分が書いたやつは自分でやりたいっていうのが結構強くて、そのお客さんがあったない関係なく、その自分が書いて自分の手に出すやつとかも含めて、俺に任してくれたのってもうちょっと最初はなかったっす。あ、役割分担っていう感じはないけど、
でも今はほとんど俺は週1日くらいしか行けてなくて、週1行けない時もあるし、
じゃあ実業も結構まこちゃんがポイントのその、はい、やってるってこと
だ。今はもうほぼ、はい、そうですね、
2人でやってるプリント屋さん、それがヘイルプリントそれがヘイルプリントですよね2人で立ち上げた。ちなみにその名前の由来とかその辺は、
は最初全然決まらなくて、
ロブが
つけた
ロブがつけたロブだ
ロブがつけたんだ
ロブ太郎、
ロブとなんか話した時、ヘイルプリンツってよくないみたいな感じ、響きもいいし、みたいな、
なんか俺もヘイルって聞いたことなくて、めちゃくちゃかっこいい。
ヘイルってその地獄のヘルとは違うよね。
ひょうって言ったって、あの天気の
天気の雨降る、うん、あ、そうなんだ。僕そのヘルのなんかヘイみたいな、そっちかなと思ったんだけど、ひょうなんだ。
それでなんかあれ稲妻のマークみたいな、
はいはいはい、そうだね、はい、稲妻とあのインクをする道具のスキージーっていうの、はい、スキージーに稲妻がかかってるみたいなマークね、それがヘイルプリント。
それが
そうっ
す。あ、それロブだったんだ。
ロブだった。まあでもすげえいい名前だったよね。
それひょうってことでしょ。どういうところから来たのかね。
ひょうっていうのはでも
たまたまひょう降った
の。へ、俺たちは響きで気に入ってそれにしたけど、ひょうが降るときってやっぱすごい暑いものとすごい冷たい両極端なものがぶつかって。出てくるものってすごくなんかこうストリートというかアートというか、なんかそういうなんかこう生まれる瞬間の何かが生まれる時ってそうだよねっていうのが俺たちの感覚の中にもあって、すごくしっくりきたというか。
マゾンさん、なんか聞きたいことあります？
なんかあのアーティストとしてこう食えるなっていうか、
はい、
こう一本で生活できるかもって、なんかタイミングとかきっかけだったりとかって、
2016年かなんかに中目黒で大きい展示したんですけど、その時に小屋みたいなのを建てて、その中でこうその小屋の中全体に絵を描くみたいなことを、まあ、やったんですけど、
あれだよね、なんかその家の絵とかよく描く、
描いてた時期
の、 そうです、ね、最初のロンドンに住んでた時のなんか家描いてた
人だ
みたいな、
はい、
それさちゃんと再現して、
はい、
その中にひたすらこもって外から中から全部描いてたやつ、
はい、うん、その時に、まあ、フルタイムの仕事してたんですけど、それが、まあ、できなかったんですよ、まあ、それを描かなきゃいけないし、そこにこもって描いてたんで、それやめたんですよ、一回その時
仕事を。はい、めっちゃ遠く行ってた、
浜
に行く
のなんか、まあ、デザインの仕事してたんですけど、
めっちゃやってた、
なるほどね、あ、そういうことか、はい、
やってたんですけど、うんうんうん、それを
いや家作ってっからみたいな、
そう、こっちはもうこっちの家がそれをやめなきゃいけない
で、どうしても瀬戸際だよね、あの時な、
そこで一回腹くくって、まあ、フルタイムの仕事やめて、うん、
なるほど、
これもやらなきゃいけない、はい、それがその展示がどれくらいそのなんだろう生活の糧になるのかも分かんない、
うん、
まあ、
うん、
とりあえずトライこのタイミングするしかない、そのタイミングがあるから、
うん、
でやめた時に、まあ、結局その展示が、まあ、結構反響が良くて、それでまあその時に、まあ、これでやっていこうみたいな、
なるほど、はい、
まあでも、まあ、そこからなんかパートタイムの仕事とかやったりしたんですけど、
はいはいはい、
まあ、そうですね、それが多分
そうだね、そのフルタイムを思いっきりやめたっていうのは振り切った瞬間でもあるわけだね。まあでも自然な流れっていうか、まあ、こっちをやらなくちゃいけないからこっちをやめるみたいなことだもんね。
はい、三里に仕事に行って戻ってきて、で俺はみなとみらいから仕事、当時みなとみらい仕事して戻ってきて、
みなとみらい、
みなとみらい
横浜
で夜の本当に仕事終わってから新横に滑り行こうみたいになって、いや俺横浜から東京帰ってきてまた新横へ行って、2人で行って
新横当時
行ってたよ。
三里と港未来から東京中央
から東京
新横行くみたいな、
また新横行くんで、
ヒロットン的には下に下るだけだけ
ど、ね、俺今なんかもう
ちょっとね往復しちゃって
嫁に何やってんの
って最初から言っといてくれ、
最初から言っとい
てくれ、新横で合流しようみたいな話なるほどね、そういうこうそんな感じしながらこ う,
そう
ヒロットンのアーティストとしてもなっていって、テールプリントも出来上がっていって、いやなんか本当最近だとね、手塚まみちゃんあれじゃないの、ガチプロスケーターっていうかさ、
はい、
その今までなんか女の子でこうわーって出てくるスケーターってなんかやっぱコンテスト重視の子が多かったみたいな感じだけど、はい、あそこでなんつうの、ブラッドウィザードっていうあんなコアなブランドで、
しかもあの滑りでね、
あの滑りで、しかもそのまあコンテスト重視というかなんかマジでこうアメリカのプロスケーターみたいなね、そういう雰囲気のその人のファーストデッキを描くっていう、
いやありがたいです。
あれとかはどっかなし、
あれはいや手塚まみちゃんと手塚まみちゃんお母さんが先日に来てくれたんですよ。でそれでなんか多分自分のやつ好きでいてくれて、でクリス・グレッグソンがインスタグラムで DM くれて、うん、で手塚まみには内緒にしてほしいんだけど1年後くらいにプロになるから、うんうん、で手塚
まみ、あそんなスパンっていうか期間があるんだ、
あった
ん
ですね、はい、で俺の絵を好き、手塚まみも俺の絵好きだし、でそのクリス・グレッグソンも自分の絵好きって言ってくれて、うんうん、だからちょっとデッキ1枚描いてほしいって、
なるほど、そうだね、クリス・グレッグソンはフィルマーであり多分チーマネ的な立場だね、
多分ね、そう
です
ね、
はい、そう、そうか、トニー・ホークとかランプでバーチカルで撮りながら VX 持ちながら自分もチャンネル越えするっていう、そのぐらいもうスキルがもうめちゃくちゃすごいっていう、 X ゲームとかでも多分ずっとそのボールの追い寄りとかも担当だよね、
うんうん、そう、それで連絡もらって、で結構なんか日本を意識したなんかデザインにしたりとか、うん、結構細かくなんかいろんなあれがあって、うん、
いやでもなんかそういうのどんどん増えていくといいね、なんか日本人が陰で活躍して、うん、ヒロットンとかね、日本人のアーティストがこう絵を描くみたいな、
天神に来てくれた話を、
手塚まみ、手塚まみのお母さん
ビームスでだったよね、ビームスで、ビームスでね、
俺その時行ったんですよ、うん、で、2人で来て、なんかバシバーガーのジャケット着てたのかな、
はい、はいはいはいはい、
で、2人で来てくれて、
うんうん、
で俺その正直その時手塚まみ知らなくて、で、あ、来てくれたんだみたいな、そのなんか、うん、で、あ、スケートしてるのみたいな、
うん、
で、あ、やってますみたいな、
うん、
で、あ、バシバーガー行ってるんだみたいな、
うん、
で、俺も知らないから、そのまあ、見た目結構若いじゃないですか、
うんうん、
高校生とかって言って、うん、で、あ、スケート頑張ってねみたいな感じで言ってね、
あ、ポンポンで、赤のスパイクぐらいだよ、激うまんまりだよ、スケート
やべえ、バリバリの活躍してる子よみたいな、
うん、おいいの
あるある、そういうのあるよね、
激うまい、
そっか、バシバーガーかかるね、 BBC の
結果書くようになってさ、
うん、まあその子のファーストデッキ、
あの子か、
あのバシ君家に先住飲んだと行って、でバシ君家で手塚まみちゃんとなんかこう
再会？
いや、テレビ電話みたいな、
テレビ電話みたいな喋ったんだよね、
バシ君が言いそうになって
言いそうになっちゃったよ、
バシ君が危ねー、
でヒロットンが出来返ってるからみたいな言いそうになって、
言いそうになって
た、危なっ、それヒヤヒヤするね、バシ気をつけろなんかもう今後の噂でね、ロンドンに行くっていう、
はい、
今後の野望じゃないですけど、
一応
話聞いたんですけど、
はい、6月にロンドンで展示が決まってて、
ロンドンで展示、それは初
ロンドンで展示は、まあ、前にそのなんか軽いのはしたことあるんですけど、住んでた時に、でもちゃんとしたこう個展というか大きいのを始めて、
やばいですね。ちょっと今後の野望がちょっと見えてきた感じなんですけど、はい、6月にロンドンでヒロットンの個展をやる、
はい、今それに向けて描いてます。ちょうどキャンバス作
品、あ、準備してるって感じだ。でも相当それね、それこそね、ヘロインのポーズも多分喜ぶだろうし、その時ロンドンでね、こうロンドンで絵始めたってことなんで、その時の仲間とかさ、めちゃめちゃぶち上がってくるんじゃないか。
感慨深いですよね、本当に
ね。
ポーズ知ってんの？
ポーズまだ
まだ言ってないんだ。
まだ言ってない。
あ、本当のすごい、もうね。
あ、そうなんだ。そっか、でもそれね、結構みんな友達とかね、来てくれるんじゃないの？
そうですね、来てくれたら嬉しいですね、
うん、ね、まだ行って大丈夫なんですよね。
行って大丈夫だと思うんです
よ。そこぐらいまでは。
まあね、まあ、うん、みんなこれ
10周年だから
聞いたとしても、ね、シャラップなんですけど、
シャラップ、あ、聞いてねえし、で、ヒロトは動くよっていうことでしょ、ね、バツは。
そうだね、だからもうそれちゃんと情報がね、うん、正式に解禁になって、ヒロットの個展っていうのが、まあ、そのうち今年も6月でしょ、6月でしょ、
6月ですね、
うん、もうね、はい、そろそろそういう情報がこう出てきて。
そうです。
どんなところでやるとか決まってる？
あ、場所も決まってます、
ね、おー、それは自分の知ってるような場所っていうか、
まあ、エリア的には、ね、はい、知ってるっすね、はい、その辺もよく行ってたんで、
へー、楽しみでしかない。
行こうかね、
はい、行きたくて頑張ってんだけど、なかなかね、
行こうよ、
頑張って、ヘイプリンスでちょっと
この2人
お話しくださいよ。ブレイチスマークでちょっと行かないっすか？
よしよ、拾って追いかけ、
行ってくださいよ、
追いかける、
なんか追いかけて、ね、なんかね、いいスケーターも連れて、やっぱロンドンいいっすよ、日本と合うし、うん、VHS マグとも合うと思う。
これはいい告知でしたね、ちょっとね、は
い、VHS マグで本当に後押ししてほしいです。
ペーターからいろんな人から来るんじゃないですか、もうなんかそのね、6月とか7月ぐらいになったら、はい、それこうでしたっていう情報も上がると思うんで、
はい、
その辺もお楽しみにってことで、
はい、
まあ、本当もう喋ってないでスケボーしろっていうことですよね。僕らはスケボーから始まったんで、シャラップ&スケートボリューム46、本日のゲストはヒロットン、そしてヒョムラで、ヘイルプリントンマコちゃんでした。そして松野さんもいい味を出してくれました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Brought to you by Magical Mushroom Sessions.